それでは3名持って始めていきましょう。3、はい。
主の愛はとこしえまで、その恵みは尽きず、朝ごとに来る新しいあなたの誠は力強い。
ハレルヤ。天の父なる神様、この朝もありがとうございます。主はますますあなたの恵みの中に私たちの思いを入れ、そして霊の耳を開いてあなたの素晴らしい御声を聞くことができますように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書をお読みしたいと思います。今日はルカの福音書4章の16節から30節です。それからイエスはご自分が育ったナザレに行き、いつもしている通り安息日に街道に入り、朗読しようとして立たれた。すると預言者イザヤの書が手渡されたので、その巻物を開いてこう書いてある箇所に目を留められた。主の霊が私の上にある。貧しい人に良い知らせを伝えるため、主は私に油を注ぎ、私を使わされた。囚われ人には解放を、目の見えない人には目の開かれることを告げ、虐げられている人を自由の身とし、主の恵みの年を告げるために。イエスは巻物を巻き、係の者に渡して座られた。街道にいた皆の目はイエスに注がれていた。イエスは人々に向かって話し始められた。あなた方が耳にした通り、今日この聖書の言葉が実現しました。人々は皆イエスを褒め、その口から出てくる恵みの言葉に驚いて、この人はヨセフの子ではないかと言った。そこでイエスは彼らに言われた。きっとあなた方は医者よ、自分を治せということわざを聞いて、カペナウムで行われたと聞いていることをあなたの郷里のここでもしてくれと言うでしょう。そしてこう言われた。まことにあなた方に言います。預言者は誰も自分の郷里では歓迎されません。まことにあなた方に言います。エリアの時代にイスラエルに多くのヤモメがいました。3年6ヶ月の間、天が閉じられ、大飢饉が全地に起こったとき、そのヤモメたちの誰のところにもエリアは使わされず、シドンのサレファテにいた一人のヤモメの女にだけ使わされました。また、預言者エリシャの時には、イスラエルにはサラートに侵された人が多くいましたが、その中の誰も清められることはなく、シリア人ナーマンだけが清められました。これを聞くと、街道にいた人たちは皆憤りに満たされ、立ち上がってイエスを町の外に追い出した。そして町が立っていた丘の崖の縁まで連れて行き、そこから突き落とそうとした。しかしイエスは彼らのただ中を通り抜けて去って行かれた。ね。内容のまとめをお話ししたいと思います。イエス様がナザレに行き、安息日に街道に入られた時、イザヤ書を開き、恵みの年についての61章の御言葉を読み、今日その御言葉が実現したと語りました。イエス様が預言者が自分の郷里では歓迎されないと話すと、 街道にいた人たちはイエス様を崖から落とそうとしました。はい、それではもう一度聖書を読み返しながら示されたことを認める時間を持っていきたいと思います。はい、それでは準備のできた方から分かち合いをお願いいたします。
私は21節のところ、21節から後半部分に目が止まりました。人々はこのイエス様が話された言葉の解釈を聞いて、非常にその中にある恵みというのに気づいて、またそれに驚いたと書かれていますけれども、でもその御言葉から恵みに気づいても、イエスがキリストである、そのメシアであるという、一番肝心な、その御言葉が伝えている、ここに聖書の言葉が実現したと書かれていますけれども、それがわからなかったということは、すごく残念なことだなと思いました。この、まあ、イエス様はそれを見抜かれて、まあ、自分の故郷の出身のものから、そんなようなものが出るわけがないというか、そういう肉的な思い偏見から、その恵みの本当の深いところ、真理を悟ることができなかったという、まあ、そういう人々の姿に目が止まりました。あともう一つは、イエス様がいつもしている通りに、まあ、街道に入り、朗読しようとしたけれども、そこで渡されたその日の導きを通して、まあ、ご自身を明かされ、解き明かされたという、本当に導きに従うイエス様の姿にも目が止まりました。以上です。
はい、ハレルヤ、私は全体を通してこの自分御言葉というものが自分に好ましいものであるときはそれを称賛し、しかし自分に好ましくないときは、なんとその御言葉を語る人に対して憤りを持ち、それだけではなくて殺そうとまでしてしまう、そういうこの肉の持っている恐ろしさというのをここから教えられました。そして18節から19節までのところにおいては、主が私たちに福音を述べ伝えるように願っておられる方は、貧しい人、囚われ人、目の見えない人、虐げられている人、そのような人であるということ、またそれを本当に自覚している人であるということ、そして、そのためには主の霊が、豊かに私たちの上に注がれていなければいけないということをここを通して教えられました。以上です。
はい、16節のところで、いつもの通り安息日に街道に入りというところで、それ朗読しようとして立たれた。イエス様の幼少時のことはあまり書かれていないんですけれども、本当ここからイエス様はどういう幼少期を過ごされたのかなというのが分かります。他の箇所で街道に行ってずっとなんかこの偉い先生たちと論じ合っていたっていう子供の頃の記録があるんですけれども、本当にそのようにイエス様は毎週ちゃんと街道に行って、そこで御言葉を聞いて、そして聞くだけじゃなくて、いつの間にか本当にこのメッセージを語るものになっていた。本当に自然と朗読しようとして立って、そうすると周りの人がその聖書を渡してという形で、それで解き明かしていたんだなということを思わされました。以上です。はい、それではさらに御言葉を黙想していきたいと思います。三位一体の神様はどのようなお方か、また教訓について示していただく時間を持ちましょう。はい、それでは分かち合いをお願いいたします。
はい、ちょっとまだ途中なんですが、模範として16節から21節で、 まあ、時代を超えてイエス様のメッセージをここでもう一度聞かせていただいて、非常に模範として学んだことは、その時の導きに従ってけれども、その時代をよく見極めて語るメッセージというのが本物のメッセージだなと思いました。イエス様に手を渡されたのはイザヤ書の61章ですけれども、イエス様はそこから全体を、普通はこの時代は61章全体を読むべき、その時に、まあ、途中まで読んで、そして今その時代が来ているということ、その聖書の言葉が今実現しているということを宣言されましたけれども、本当にその時代がいつの時代なのか、それをイエス様は知っておられ、そしてその時代にふさわしく、また語る相手にふさわしくメッセージを語られたなと思いました。そのことによってご自身がメシアであるということ、メッセージを持って本当に力強く語られたことを模範として学びたいなと思いました。以上です。
はい、ハレルヤ。私は26節27節を通して、まず御父はどういうお方であるか、民族を超え差別することなく、ご自身の選ばれた人、ご自身の目にかなった御心の人に御業をなされるお方であります。また御子に関しては18節から19節、旧約で予言されてきたメサイア、聖霊様と一つになっておられるお方、心の貧しい者、トラルビト、ハンディキャップのある人、苦しみの中にある人々の救いのために油注がれたお方です。また教訓としては21節、イエス様が御臨在なさる時に、この御言葉、特にメサイアに関する御言葉が生きた現実となり、力となるということであります。避けるべき行動は全体を落として、20節以降ですけれど、自分に都合の良い御言葉だけを喜び、自分の心を刺すそういう御言葉に反発する、そういう態度が避けるべき行動であります。以上です。
私は16節から22節のところで、御子イエス様と模範についてです。イエス様はいつでもこの語る備えができていたんだなということ、そして本当にこのただの文字としてではなくて、本当にこの21節にあるように、まあ、今日聖書のこの御言葉があなた方が聞いた通り実現しましたというように、その聞く人とまた関係ない御言葉、ただのこの知識としての言葉ではなくて、今日あなたにこの関係がある、あなたに必要な御言葉、あなたのことなんだよということをイエス様が語っておられる。そしてそれゆえに22節で人々が恵みの言葉に驚いて、イエス様の恵みの言葉に驚いたとあるんですけれども、本当にそのように心が刺さったということを教えられました。本当にこのメッセージの模範だなというふうに思わされました。以上です。はい、それではさらに適応を時間を持っていきたいと思います。はい、それでは赤ちゃんをお願いいたします。
はい、私は適応としてさらに出ていこうということを適応しました。この21節にあり、今日この聖書の言葉が実現しましたと言われているこの時代に私も生かされていて、私自身にもこのことが語られていて、今日この聖書の言葉が今この時代に実現していると言われている、その御言葉をどれほど私は体験しているだろうかということを思いました。やっぱり教会のうちにいて、ただ主の恵みを待ち、そしてその恵みが起こるのをなんか待って、なんか神様が奇跡を起こしてくださるのをこうただ待っている姿勢ではなくって、出て行って信仰の応答をする人々に主が働いてくださる、そういった った働きのために仕えていきたいなと思いました。主が探しておられるその一人のところに出ていく、そのことを通して本当にこの今この時代に実現している聖書の言葉というのを私も見ていきたいなと思いました。適応としては出ていくことをやはり今朝も教えられています。選挙旅行の後アフターフォローのために素早く出て行って、とにかく主の働きをしていかなくてはいけないということを今朝は語られたかなと思いました。以上です。
はい、ハレルヤ。私はまず2つのことですけれど、25から27を通して神様の選び、御心の人に御業をなさるんだなということを教えられました。夜この疲れて休んだ後、夢で攻撃されることが時々あります。自分がこの休む時は油断しているなというふうに思います。ですから本当にこの夜寝る前に十字架の血潮で武装して休もうというふうに思わされました。また18節19節のところで、この聖霊様の力というのは宣教の力であり、宣教の霊として聖霊様が与えられているというふうにもう一回確認させてもらいました。今日はいろいろ教会に来れてないそういった方、またさまざまな問題を持っている方々の解放のために会議が終わった後出て行こうと考えています。以上でございます。
はい、私は21節ですね。あなたに今日語られている、あなたに実現していること、御言葉だよということをイエス様が宣言されたんですけれども、で私最近メッセージを与える機会が与えられることが多いんですけれども、本当にこの何かこううまく語ろうとすることはあるんですが、本当にこのあなたの現実の言葉だよというそのような本当に迫る言葉として語っていなかったなということを思わされましたので、本当に今度そういう機会がある時には現実に今あなたに必要なあなたの言葉だよということをしっかりと伝えられるように、本当に聖霊の油を注いでいただいて語るということをしていきたいと思います。はい、以上です。はい、それでは最後に、一言お祈りいたします。ハレルヤ。イエス様が御言葉を解き明かされ、またその姿を通して、本当に私たちも御言葉を伝え、そして世に出ていくものとして、本当にこの主を呼び求めておられる乾いている魂に出会わさせてください。主をどうぞ、そのようにして救いの御業、そして素晴らしい君の御業がなされていきますようにお願いいたします。感謝いたします。イエスキリストの御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。 韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、消牧者出版より。